マルコによる福音書1章14節15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。宣教、神の時が満ちると題して、末丸牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。寒い雨の朝ですけれども、今日も主に招かれこの礼拝が捧げられますことを心より感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今朝も愛する方々と共にあなたの御体なるこの神殿に集い、御言葉の命に預かり、共に賛美を捧げ祈れますこの幸いな時を心から感謝いたします。また御言葉に励まされて新しい習慣が始められますことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、豊かにこのところに臨んでください。今私たちの抱えている様々な問題や苦しみの中で、今日主を見出すことができますように、あなたの御言葉に生きる決心を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちをどうか信仰を与えてください。祈る力を与えてください。この土曜日からは秋の特別聖書講演会が開かれようとしております。今多くの祈りがこのところに集められていることを心より感謝いたします。どうか主よ、いよいよあなたのご栄光をこの教会を通して、またこの地を通して表してくださいますように切にお願いいたします。今日も世界中で捧げられている礼拝が一つ一つあなたの御手の中で祝福されたものとなりますように、一人でも多くの魂が今日も主に立ち返る時となりますように、どうか一つ一つ私たち一人一人集った者たちを祝福してください。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また辞める兄弟姉妹がおります。それぞれの場所にあたってあなたが励まし慰めてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。週報にも記載しましたけれども、昨日野口ヒューマン宣教師のおばあ様であられる新田姉妹がですね、天に召されました。今日は何かですね、本当に天国が迫ってくるようなですね、そういう思いを本当に私自身が今受けですね、本当に新田さんがですね祈ってくださってるんだなということを本当に深く覚え感謝しております。新田さんは102歳であられました。この間105歳、どなたでしたか、先生がに日野原先生が105歳でしたけれども、もう102歳ですか、もう大往生ですけれどもですね、今日明日と福岡新生協会で葬儀が取り行われる予定になっております。ご家族の皆様の上にですね、天よりの慰めを共にお祈りしたいと思います。私はですね、姉妹方とこの夏の聖会に行くたびに、この車椅子に乗られるですね、新田姉妹をと会います。そして挨拶をさせていただくとですね、いつも笑顔でですね、ありがとうありがとう、もう感謝感謝ですね、そのお言葉だけいつもおっしゃられておられました。何年も前ですけれども、この聖会のですね、蒼天でヒューマン先生がメッセージを語られるという前の晩ですね、ちょっとお家にお邪魔していましたら、明日はヒューマンが語るから行かなくちゃいけないって言ってですね、おっしゃっていたのを思い出します。ヒューマン先生のお父様はですね、先生が生後10ヶ月の時に天に召されました。そしてお母様であられる野口和子先生がですね、その後検診をされましたので、新田さんが、おばあ様がですね、特にヒューマン先生をこう見て、そして育てられたということを、私たちはですね、たびたびヒューマン先生を通して、伺っております。本当にですね、新田さんは主を愛し、そして本当にこの信仰の人であったそうであります。たびたびこの新生協会の武田博先生からその話を聞くんですけれども、 もうですね、このいつも聞くエピソードがありますが、ヒューマン先生がまだ幼い頃ですね、この新田さんが癌にかかったそうです。でも病院に行ったら手術して入院しなければならないというふうに言われたそうでありますけれども、新田さんはですね、いや、もう私にはヒューマンを見なきゃいけない、その務めがあるから病院に入院しているわけにはいきません、イエス様に治していただきますと言ってですね、もうそそくさと帰られたそうです。そしてまあその後もうすっかり何のですね、必要もなく、もう主が治してくださって、もうですね、このただただ、本当にそのようなですね、信仰によって、いつも、このですね、高齢になられてから、病院に入院するたんびにも、教会に帰りたい、教会に帰りたい。で、病院にいたら悪くなる、教会に行けば良くなるというですね、いつももうそういう信仰で、最後まで、私たちも今年の夏もですね、行きましたけれども、全部の集会に参加され、車椅子でですよ、本当にもうですね、ご高齢などでそんなにこう意識はあれですけれども、全部の集会に参加し、そして最後まで蒼天に、朝5時からの蒼天に参加されていたですね。そしてその中にあたって、それこそ新田さんのですね、その祈りと信仰によって、娘さん和子先生ですね、ヒューマン先生のお母様が生み出され、そしてお孫さんであられるヒューマン先生が生み出されていった。その中においては、ヒューマン先生を覚えて祈る新田さんの祈り、そして和子先生の祈り、またヒューマン先生を覚えて祈ると同時に、玉川教会のためにどれぐらい祈ってくださっていたかですね、その働きのために祈っておられたかということを本当に思いますときに、私たちは決してですね、これは他人の話ではない、その命の中で、背後の祈りの中で、今私たちもこのように共に集わせていただき、そしてリバイバルと世界宣教、この使命の中でですね、野口先生がこの教会を通して生み出され、また先週メッセージを語ってくださいました二組目として、霊姉妹が備えられているということですね、このことと本当に深くこのつながっていることを改めて思わされております。そしてですね、新田さんが初めて教会に来たのは、まだ武田先生が開拓のですね、本当に苦闘されている中において、新田さんは聖公会で洗礼を受けたそうですけれども、その後ですね、いろいろなご事情の中で福岡に来られて、そしてその当時は1時間以上ですね、遠く離れたその新生教、その時はまだ開拓だったと思いますけれども、その開拓伝道のですね、ところに来られて、そしたらちょうどですね、武田先生がその前の日かなんかに夢を見たそうです。で、その夢はどういう夢だったかというと、まあ、先生が本当に人が集まらない、苦闘の中でですね、それこそうめきながら祈っている、そういう状況の中で先生が夢を見られた。その夢は、ですね、夢の中にたくさんの虹が、もう無数の虹がですね、この空にかかっている。そういう夢の中で、武田先生が本当に主の、それこそ愛と真実、ノアの約束ですね、契約の約束、とこしえに変わることのない祝福の約束を迫られて、そして夢の中でですね、先生が号泣していた。これ一体この後何が起こるんだろうとですね、まあ期待をしつつ、そのようにですね、待っていたときに、その時に、まあ1時間以上かけて、新田さんがですね、来られたということです。そしてわざわざ、まあその遠くにですね、離れているんですけれども、ここ、もうですね、ここが本当にご自分の使命の場所と思われたんでしょう。そこから新生教会に、それこそ昨日までですね、本当にこの新生教会の、もうそれこそ先生方に仕えて、教会に仕えて、もう柱となられて、最後ですね、本当に惜しく天国に帰られていきました。そのことを思いますときに、私たちもまた、このヒューマン先生を通してですね、数年前、玉川教会にですね、それこそリバイバルが起こされて、そして今世界宣教、この使命がですね、決して突然始まったことではないということ。私たちは、神様ですね、私たちの信じる神様は、歴史を司り、歴史の中で働かれて、主の御業を起こしておかれ、行かれるお方です。ぽっと突然火が湧いて出てきたわけではありません。今日なぜ私がですね、このことをお話しするかというと、私たちが今立っているこの立脚点において、多くの祈りが積まれているということ。それは玉川教会の先達たちのですね、先生方、いろんな生徒たちの祈りであり、もうさらにですね、この元をたどっていけば、もうイエス様にたどり着くわけですけれども、そのように私たちが今リバイバルと世界宣教、
今日ですね、世界祈祷献金の中で、ひろこ姉妹からこの間のインドネシアの報告をしていただきます。どれぐらい素晴らしい働きを野口先生ご家族がされていたか、もう誇りですと言ってですね、姉妹が恵みを受けて帰ってこられました。この間の女性連合の総会においても、いかにこのインドネシア選挙、そして野口先生のお働きがですね、本当に主の栄光を表しているかということ、もう何度となくですね、この女性連合の幹事の方がお話ししてくださいました。そのようにして私たちもその恵みに預からせていただいています。でも決してこれはですね、それこそ私たちの努力でしたわけでもないし、ただ主がそれこそ全世界の魂の救いのために願われるその愛が、教会を立ち上がらせ、生徒たちにその思いを与えて今日まで至っているということ、そこにはですね、昨日天国に帰られた新田姉妹の祈りがあるということも、本当に深く私たちは心に留めておきたいと思います。そしてですね、今日本当に朝からもう天国がですね、天国の方がなんか天国の床が抜けそうなですね、くらい、あ、本当に天国って近いんですね。決して私たちが行ったら分かることですね。もちろん私たちは今この時点においては知ることができません。けれども今天国は事実ここにあるということ。そして教会は常に天国とつながっている。主を信じる者においては、御言葉において、イエス・キリストにおいて、聖霊において、いつも天国と一緒に歩んでいます。私たちはやがて天国に帰る。皆さんですね、約束が与えられて天国に帰る者たちです。だからしっかり握りましょう。天国に帰る約束をですね、私たちはしっかり握りたいと思います。そして今日ですね、この姉妹の祈りを感じながら、天国に行ってですね、本当に影響を及ぼすこの天国の住民になりたいなとですね、思いました。それは私たちはこの地上でしっかり主にお仕えしながら、やがて来る天国で、天国に行ったらそうなるのではなくして、やっぱりこの地上での生活で、私たちがしっかり主を信じ、主にお従いし、主の使命を成し遂げていくときに、必ず私たちはそのようにして、それこそですね、天国のこの床が抜けそうな祈り手となってですね、私たちはこの生涯最後を迎えるものでありたいと願います。そのようなことをですね、本当私たちの教会にとっても重要な大切な姉妹が天に召されたということを私たち思いつつ、ご家族の慰めをですね、共に祈っていきたいと思います。ですね、私たちは今お話ししましたように、この神様の常しえに変わることがない、今日もイザヤ書で共に読みましたけれども、イザヤ書の40章にありましたね、草は枯れ花はしぼむ、しかし私たちの神の言葉は常しえに変わることがない、この変わることのない契約の愛によって今私たちも救いに預かり、また救いに預かろうとし、そしてこのリバイバルと世界宣教の使命を成し遂げようとしております。先日ですね、皆様のお祈りの中で一泊二日、大変ですね、慌ただしい日でしたけれども、女性連合に参加させていただきました。で、私が一番感動したことはですね、このバプテスト連盟は今年70周年を迎えます。今度の総会でその祝会があるそうですけれども、1947年に、この結成されますけれども、女性連合は、バプテスト連盟結成の前のですね、1920年に、この女性連合、すなわち、婦人会同盟でしょうか。そういう名前でですね、結成されておりました。で、その当時のことを聞きました。それはですね、まだ戦後、間もない頃、婦人たちが、もうですね、それこそインフレもですね、ちゃんと整っていない、そういう中で、婦人たちみんながリュックに野菜とかですね、いろいろこう米とか詰め込んで、重たいリュックを背負いながら、福岡にその総会に集まったそうです。信徒大会に集まったそうです。そしてそこで、全国から来る婦人たちと励まし合って、信仰が燃やされて、そして私たちの使命は世界伝道にあるということ。その思いをそこで新たにせ、そして励まされて教会に帰っていく、それが婦人連合のこの命ですということをですね、最初にお話を聞きまして、あ、すごいな、やっぱりこの女性連合がですね、通して、そしてその中心は世界伝道にあるということ、世界宣教のためにこそですね、本当に今私たちバプテスト連盟の本当に祝福もあるということを、私たちはですね、私自身改めて思わされました。そしてそこにあるのは言うまでもない、全人類の魂の救いのために、本当に切に、日ごとに願われ、 涙を流される父なり神様の愛、イエス様のですね、この断腸の愛、それが私たちを動かしていく。ですから私たちがですね、どんなに弱く貧しくても神様の約束ですから、主がなさりたいことですから、必ずこの使命は成し遂げられていくということ、そして主が再び来られる日まで、この虹の約束はですね、このキリスト教会を通して、皆様の信仰と祈りを通して、次の世代、次の世代にですね、私たちはこれを継承していく、この使命に預かっていくことを、預かっていることを思います。今度の土曜日、日曜日は、まさにこの約束の中で、平池先生をお迎えして特別聖書講演会が行われようとしております。この時に主の栄光が表されることを固く信じております。集会に向けて今ですね、皆様の本当に熱い祈り、そして昨日はですね、土曜日ハミングバーズの皆さんがですね、かなり長い時間にわたってこの賛美の練習をされて、みんな今この後残り1週間ですけれども、本当に備えていることを心から感謝いたします。本日聖書箇所、マルコによる福音書1章15節で、イエス様はその宣教の始まりに、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのように語られました。この原文のギリシャ語で時を表す単語は3つですね、ありますけれども、ちょっと説明しますと、1つクロノスですね、クロノスという言葉があります。これも時を表します。何年何月とかですね、そういう時です。何時何分というのは、こう流れていく時間を表しています。そしてもう一つホーラというですね、このまた時を表すこの言葉がありますが、時間の流れの中で具体的な時間ですね、ある一定の時間をこのホーラという言葉を使って語っています。そしてもう一つ、私たちにとって最も大事なのはカイロス。よく聞かれると思いますけれども、カイロスですね。今日イエス様がここで語られている時が満ち、というかこの時がカイロス。それはどういう時であるか。神の意志によって決められた時間。定められた時間。新約聖書の中にですね、ちょっと調べてみますと、インターネットに出てましたけれども、新約聖書には、カイロスという言葉が85回、別に覚えなくてもいいですよ。別にテストじゃありませんね。カイロスがですね、85回。で、別にこれ私言ったところでどうかなと思いますけど、一応ですね、クロノスは54回、ホーラは106回。そこから意味はまだ見出しておりませんけれども、ですね、そして、このカイロスは古典ギリシャ語では、ですね、使われている時の意味として適切な基準という意味で用いられているそうです。時間、それは時間だけではなく場所においても適切な地点、ポイントというですね、意味、神様の、まあ、絶妙なタイミング、絶妙な私たちにおいてチャンス、神様が定めてくださったその時時時ですね、そのことを表しているということです。私たちの人生にとって、全世界にとって最も大切なカイロスは、言うまでもないイエス・キリストが来られたことです。今日イエス様が来られた時は満ち、神の国が近づいた、イエス・キリストと共に2000年前神の国が事実をもってこのところに、この地上に来てくださった、これがまさにカイロス、神のもう絶妙なタイミングでこの時が起こっていった。イエス様は最初に、今日の宣教のイエス様の言葉を聞くときに、まずはじめに悔い改めなさい、そして信じなさい、そのようにおっしゃってないんですね。確かに平行記事のマタイを見ると、悔い改めよう、そのように言っていますけれども、その次においてイエス様が語られたことは、なぜなら天の国は近づいたからである。今日のところでもイエス様はいきなりですね、悔い改めなさい、信じなさいではなくして、イエス様がおっしゃったことは、神の時は近づいた、神の時は満ちた、神の国はもうここに来ている、だから悔い改めて神を信じなさい、この神の時が満ちる、それは私たちの人生において、いや世界において、これがいかに重要なことであるかは聖書を読むときに明らかであります。 冒頭にお話ししましたように、なぜなら神様は歴史全体を司り、それこそ光あれとこの天地創造されたその時からずっと今日今日に至るまで、2017年、今日は10月15日ですね、今日に至るまで全ての時、全てを定め、全ての時間の中で歴史を支配しておられるお方、このお方が動かし、そして歴史の完成へと私たちを導いていっている。私たちはですね、いつでもそれこそこう困った時にはですね、必死に祈るわけですけれども、喉元すぎればなんたらとですね言いますように、私たちはそのことを忘れてしまう。それがどんな祈りだったのかもですね、本当に思い出すことができないぐらい本当に愚かでありますけれども、神様にとっては全てがその時々困難を起こして、民に祈りを持ち上がらせて、主を求めることを決意させて、そしてその後の神様の約束に向かって一歩一歩進めておられる。私たちが忘れてしまう祈りも、忘れてしまった捧げた祈りも、栄光が表された出来事も、すべて神の時の中で成し遂げられていっている。そしてそれがすべて最終的な地点に到達するまで、それが続いていきます。そのように神様はいつも神の時をもたらすこと、そのことをもって歴史を動かされ、生み出されていっているということ、そのことが私たちにおいても非常に重要なことであるということは言うまでもありません。先ほど言いました、ポッと湧いて起こったような出来事ではない。イエス・キリストが2000年前に生まれたのはポッとですね、突然神様の思いで起こった出来事ではありません。時が満ちた、満ちるまでに背後の多くの祈りがありました。民の叫びがありました。その中において神様の時がいよいよ満ち、そして神の国が近づいたと言われて、イエス様の宣教が始まりました。このですね、神の時は近づいたというこの言語の言葉ですけれども、これ縁起圏というですね言葉が使われておりますけれども、近づくというよりもですね、到来する、向こうからやってきて、そして今すでにそこにもう来ている。近づいたというとですね、近づいてるけどまだここに来ていないようなニュアンスを含んでおりますけれども、到来した、すなわちもうここに来て、もうそこから始まっている。では神の国が到来したということは私たちにおいて何を意味するのでしょうか。それは神様の圧倒的な主権、支配、いろいろな言葉を使いますけれども、一言で言うならば神様の絶対的な恵みが到来したということ。絶対恩寵というですね、ちょっと難しい言葉ですけれども、絶対恩寵が表された、神様の一方的な恵みによる支配、これがイエス・キリストを通してこの地上にもたらされた。神の定められた時を通してもうすでにここに来ている。そしてそれは先ほど恵みと言いました、それはこちら側の状態に関わらずということです。備えている備えていないですね、神の国は人間の状態に左右されるものではないということです。もちろんそこには背後の祈りがあり、神の時が満ちていきますけれども、私たちが信じたら神の国がある、信じなかったら神の国がない、そのようないい加減なものではない。すなわち私たちのですね、この人間の不安定さに基づいて神の国があるわけではないということ。恵みによって一方的に神様の支配は及んでくる。これが神の国の到来です。パウロがロマ書で語りましたように、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、まさにカイロスですね、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。私たちが準備ができたからですね、私たちが信じるようになったからイエス様が来たのではないんです。ご覧のようにイエス様が来たこと、どれぐらいの人たちが信じることができず最後十字架にかけたわけです。そのように神の国というものは一方的な恵みの中で私たちのうちに、私たちのこの現実に迫ってくるもの、 イエス・キリストはこの地上に来られ、全人類の救いのために、一方的なその恵みの中、愛の中で十字架にかかられ、そして復活され、そして私たちに今聖霊となって生きて働いてくださっている。これは一方的なことなんです。人間の努力がそれを生み出したのでは全くありません。いや、むしろ人間はその神様のご計画を足は引っ張ることはあれどですね。神様はそのような私たちの罪に負けるお方ではありませんでした。それゆえ、十字架と復活の勝利をもって私たちに救いをもたらしてくださった。もうすでにその時は来た。神の国はもう皆さんのところに来ている。だから、悔い改めて神のもとに方向転換して、そして信じて幸いな人生を生きなさい。これが福音の宣教です。イエス様が最初に語られたことです。なぜならば、恵みが来なければ私たちは信じることもできないからです。イエス様が来てくださらなければ悔い改めることもできないからです。愛することを愛しなさい、許しなさい、律法を守りなさい、そのように言われているけれども、それをできないのが私たちです。けれども、私たちは今、イエス・キリストが来てくださった以上、聖霊様が今私たちに望んでいる以上、私たちはできませんとはもう言えないということです。なぜなら、もう恵みは到来しているからです。先ほど言いました、新田姉妹のですね、この祈りの中で、リバイバルと世界宣教、野口宣教師をそれこそ生み出していった。その祈りの中で、玉川教会もですね、この恵みに預かっています。そしていよいよ、ですね、新田姉妹天に帰られ、天の国のですね、分厚い祈りが積まれて、いよいよ神の時が来ていると信じます。玉川教会にいよいよもうリバイバルが到来していると信じております。それゆえに、今度の特大2日間において必ず主の栄光が表されると信じます。なぜなら、神の時は満ちているからです。収穫は目の前だからです。畑はもう色づいているからです。それは私たちの努力によるものではありません。主の一方的な恵みの中で、私たち一人一人が祈りに立ち上がらせられて、苦難を通されて、そこにおいて私たちに祈りを起こし、求めを起こし、その求めが、渇きが、主のご計画を前進させていっている。けれどもその始まりは、主が全人類を救いたいから、皆さんに時に試練を与え、そこで祈りを持って生み出す力を与えておられる。これ全部天よりの恵みです。イエス様の十字架と復活に表された命です。それゆえ、私たちは今、この特大二日間に向かって、何をなすべきなんでしょうか。イエス様は語られました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改め、福音を信じなさい。私たちに今求められていることは、私たちがもうすでに救われたもの、いや、これからまだ救いに預かっていないもの、皆が今日この御言葉を聞き、恵みの中で主を信じます。私たちが今生きていた人生を方向転換し、しっかり神様に方向転換します。この告白の時であります。もうすでに救われた者たちにおいては、もう一度神のもとにしっかりと方向を定めなさい。そして主を信じなさい。今日詩篇の46編が調子で語られました。読まれました。主は私たちの酒どころ、苦難の時にそこにいて助けてくださる。このお方であることを私たちはもう一度信じ、そして主に全信頼を持って主に全てを委ねなさい。そして神に従いなさい。御言葉に従いなさい。神を一番にしなさい。そして幸いを得なさい。これが今日の主が語られているメッセージではないでしょうか。私たちはもうパウロにですね、神様が現れて語られたように、あなたへ、私の恵みはあなたに十分であります。アメン。そうです。教会において皆様を一人お一人の人生において、神様の恵みはもう十分であります。神様の側においては全ての準備が整いました。あとは私たちが両手を広げて、それこそ神様に降伏する時です。神様にすべて全主権を委ねます。この告白を私たちが今する時であること、それをもって主は大いにその 告白を祝してくださり、私たちの教会に、皆さんの人生に、主は圧倒的主権を持って栄光を表してくださるということを信じます。特典に向けて、いよいよ私たちは残りの数日しっかり祈って栄光を拝する時としたいと願います。どうぞ全ての集会に参加してください。まずそこから始めましょう。主が備えておられる恵みは十分です。皆さんの努力ではありません。主の恵みはイエス・キリストを通してもう完璧に備えられています。あとは皆さんが信仰を持ってそれを受け取るだけです。受け取って信じ従うだけです。その時恵みは全て神様側からやってきます。私たちの生涯は恵みから始まり、最後恵みに終わる人生です。ですから今私たちは、今朝この御言葉を聞いた私たちは、手を主の御手に差し出しましょう。空の手を持って、主にこの空の手を、空の器を満たしてください。自力ではどうにもならない、その私たちが掴んでいる様々な自力的なもの、この世のものですね、そこから手を離して、しっかり主を仰ぎ見て、主を信じ悔い改めなさいです。ですね、神の側にしっかり方向を転換して、主に従い、主を信じて、私たちの生涯がどれぐらい幸いであるか、どれぐらい私たちを通して、それこそ今朝もアブラハムの祝福が語られたと思います。皆さん一人一人が家族の祝福の源であり、職場の祝福の源である、地域の職ですね、祝福の源であるかということ、そのことを私たちはしっかり覚えながら、もう一度今日イエス様が語られた、神の国は、ごめんなさい、神の時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この御言葉に私たちもう一度立ち、残りのこの数日、しっかりですね、主の栄光を特典に表されるために、また平池先生のですね、お働きの祝福勝利を覚えながら、そしていよいよこの命が皆さんのそれぞれつながっているご家族に流れていきますように、そのためにまず今日御言葉を聞いた皆さんから、私たちから主に立ち返ることを始めましょう。主を一番にすること、主を信頼することから始めらさせていただく、この新しい一週間を心から感謝いたします。最後にイザヤ書をもう一度開いて、共に祈り終わりたいと思います。1123ページ、イザヤ書40章の一節二節をご一緒に読みましょう。1123ページ、イザヤ書40章一節二節をご一緒に読みます。三、はい。慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。アーメン。これはバビロン捕囚の中で語られたことです。すなわち神様がいよいよ御国の到来をもって、苦役の時は今や満ち、もうすべて私たちの、それこそ罪、弱さ、足りなさの、それの倍する報いが、恵みが先立って私たちに押し寄せてくる。これがイエス・キリストと共に今ここにあることを私たちは固く信じ、共に感謝と賛美を捧げながら祈り前進していきたいと参ります。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえ、今日このところに集わせていただいた幸いを心から感謝いたします。時は満ち、神の国は到来した、アーメン、信じます。イエス様、あなたが圧倒的恵みを持って救いの備えをしてくださり、私たちはただあなたのもとに行けばいい。主よ、そのような恵みの扉を、救いの門を開いてくださったことを改めて今日私たちに教えてくださり、心から感謝いたします。あなたの恵みはもうすでに十分であります。どうか主よ、その恵みに応答する力をいよいよ私たちにお与えください。聖霊様、どうぞ助けてください。今私たちがどうぞ信仰を持って主のもとに逃げ込むことができますように、様々な苦難の中で、また世界中のこの混沌とした中で、私たち教会が、また主を信じる者たちをあなたが呼び覚ましてくださり、どうかどうか主のもとに逃げ込み、素晴らしい主の平和をこのところに作り出す者となることができますように助 け憐れんでください。どうか2日間の特伝、平池照子先生を通してあなたの福音を述べ伝えてください。どうか多くの魂の救い、また多くの悔い改めによる改心、そして献身者が生み出されていく、そのような素晴らしい主の栄光を表される集会礼拝としてくださることを信じて主に期待いたします。主よ、どうぞ栄光を表してください。自由自在に私たちを持ち、お働きくださいますようにお願いいたします。そのためにどうか私たちが心を込めて祈り、そしてこの時を備えることができますように、またどうかこの祈りがさらにインドネシア宣教に、またカンボジア宣教に、どうか各地の宣教地に先生方に流れていくものでありますように、助け導いてください。今日のこの礼拝に預かることができたことを感謝し、主に期待しながら、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。